は8時30分です。第1第3金曜日のこの時間は赤岩市広報元気です赤岩のコーナーです。今朝は赤岩市消防本部警防課課長の野波克義さんに電話がつながっています。野波さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回は熱中症は予防が大事というテーマでお話をいただきます。今週は岡山市のアメダスで37度近くまで上がる日があるなど、猛暑そして酷暑となっていますが、この夏熱中症やその疑いで搬送される方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
はい、赤岩市消防本部管内でも熱中症疑いでの搬送が非常に増えております。
はい、それでは野波さんに熱中症予防のポイントを4つご紹介いただきたいと思いますが、まず1つ目は何ですか。
はい、まず1つ目は外出等の際には飲み物を持参し、喉が渇く前にこまめに水分補給をするということです。
はい、喉が渇くのを待つのではなく、こまめに水分補給、喉が渇いていなくてもその前に飲むっていうことが大事になってくるんですよね。
そうですね。
はい、そして2つ目のポイントは何ですか。
はい、2つ目のポイントは無理をせず適度に休憩を取ることです。
はい、
夏場の作業やスポーツは普段よりも休憩を増やしてください。さらに日頃からなるべく早く寝るなど十分な睡眠をとり、体調管理を心がけることが大切です。
はい、休息だったり睡眠、このあたりも大切ですから、なるべくしっかりと睡眠時間もね、とって体を休めてというところですね。
そうですね。
はい、はい、そして3つ目はコロナ禍だからこそのポイントですね。
はい、3つ目はコロナ禍ではマスクを着用する場面が多くありますが、屋外では状況に応じてマスクを外すということです。
はい、
高温多湿の環境ではマスクの着用により熱中症のリスクが高くなります。人との十分な距離が保てる場合にはマスクを外しましょう。
そうですね、新型コロナ対策とこの熱中症対策、上手に両立させていきたいと思います。
はい、
そして最後のポイント、これはどうでしょうか。
はい、そして最後はお互いに声を掛け合うということです。
はい、
周囲の人への気配りをして体調不良を我慢している人がいないかなど、お互いに気を配り合うことが大切です。特に子供やお年寄りの方がいる場合は気をつけましょう。
はい、そうですね、声掛け合っていきたいと思います。ところでどんな症状が出たら熱中症かもしれないなというふうに疑ったらいいですか。
はい、熱中症の初期の症状としては、はい、めまいや立ちくらみ、手足のしびれなどが起こります。
はい、
さらにひどくなると頭痛や吐き気、嘔吐が出現する場合があります。重症の場合には意識障害や痙攣が起きることもあります。
そして熱中症になったり周りにそういう人がいた場合、これはどのように対応したらいいでしょうか。
はい、まずは涼しい場所に移動して安静にしてください。衣類を緩めて体を冷やし、しっかり水分と塩分の補給をすることが大切です。
はい、
安静にしていて回復しない場合は病院を受診していただき、ご自身で病院へ行けない場合や意識障害があるなど重症が疑われる場合は迷わず救急車を呼んでください。
そうですね、しっかりとそういったところで対策もしていきたいですし、困っている方がいらっしゃったらこういうふうな対応をということなんですね。
そうです。
はい、そして今日もですね、岡山市予想最高気温が34度ということで、今日もかなり暑く、また蒸し暑い感じもありそうですから、熱中症には十分に注意して過ごしたいなと思います。
はい、
それでは野波さん、最後に新型コロナウイルス感染症に関しまして、赤岩市からの呼びかけもお願いいたします。
はい、新型コロナワクチン接種が行われています。4回目接種の対象となるのは60歳以上の方と18歳以上、60歳未満の基礎疾患などがある方、医療介護関係者などです。
はい、
ご自身が接種対象かどうかよくご確認ください。基礎疾患などについては市のホームページや接種券に同封する文書に詳細を記載しています。ワクチン接種は任意ですが、希望する方は事前に予約をしてください。全国で新規感染者数が増加傾向にあります。ワクチン接種に関わらず、引き続き手指の消毒、熱中症に 気をつけながら状況に応じたマスクの着用、3密の回避など基本的な感染症対策の継続をよろしくお願いいたします。
はい、しっかり一人一人がこの基本的なところを守って対策もしていきたいなというふうに改めて思いますね。
はい、
今回は赤磐市消防本部警防課課長の野波克義さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は8月19日金曜日のこの時間です。以上、赤磐市広報元気です赤磐のコーナーをお送りしました。